今日は、オープン AI による SWE ベンチプロの品質監査、クリックハウスの PG バウンサー多プロセス化、東京リージョン同士なのに全クエリーが太平洋を渡った DNS 事例、エージェントスキルズの自動最適化研究、そしてループエンジニアリングのハーネス設計を紹介します。どれも、早く動かすことより、何を測り、どこを通り、いつ止めるかを検証可能にする話です。トップピックです。第1位。オープン AI は SWE ベンチプロの約3割に破損タスクがあると監査した。最初はオープン AI による SWE ベンチプロの監査です。SWE ベンチプロは、コーディングエージェントの長い作業能力を測るために使われるベンチマークですが、OpenAI は731件の公開スプリットを調べ、約3割のタスクに評価としての破損があると見積もりました。問題は、モデルが弱いという話ではありません。プランプトに書かれていない実装詳細を、秘伝テストが要求する、要求が不足している、テストカバリッジが低い、あるいはプランプトとテストが矛盾するというタスク側の問題です。OpenAI はモデルアテンプト、メタダタ、フェイリアートレースを使うエージェントアシステッドパイプラインと経験あるソフトウェアエンジニアによる人でアノテーションを組み合わせて確認しています。コーディングエバルは難しいほど良いのではなく難しくても公平で失敗が本当に能力不足を示す必要があります。エージェントの導入判断や安全性判断にエバルを使うなら、スコアそのものより、データセット品質の監査手順が重要になります。なぜ重要か。AI コーディングベンチマークの数字は、タスク品質が崩れるとデプロイメント判断や研究優先度を誤らせます。エバルを運用資産として扱い、プランプト、秘伝テスト、レファレンスパッチ、フェイリアートレースを定期的に監査する設計が必要です。
第2位。クリックハウスは PG バウンサーを同一ポートのフリートにして単一コアの壁を外した。
二つ目はクリックハウスマネージドポストガーの PG バウンサー構成です。PG バウンサーは一つのプロセスが一つの CPU コアしか使わないため、16VCPU のマシンでも、単一プロセスのままだとコネクションプーラが先に限界になります。クリックハウスはコア数に合わせて複数の PG バウンサープロセスを立て、
それらが同じポートをアクサングラーブソ、アンダーラインレウズポルト、アクサングラーブでリッスンする構成にしました。
カネルが接続をプロセスへ分散するため、クライアントからは一つのエンドポイントに見えます。ただしポストガーのクイアリーキャンセルは別コネクションで届くため、キャンセルリクエストがクイアリーを持っていないプロセスへ行くと失敗します。
そこでプロセス間のピアイングを入れ、正しいプロセスへキャンセルを転送します。
性能だけを見ると単純な多重化に見えますが、実際にはキャンセル、コネクションバジェット、トランザクションプーリングまで合わせて設計しないと。
プーラを増やしたことで別の不具合を作ります。なぜ重要か。
データベースボトルネックはデシベル本体ではなく、周辺のプーラやプロキシーで発生することがあります。シングルスレッディッドコンポーネントを水平化するときは、
スループットだけでなくキャンセルセマンティクスとコネクション上限の分割まで同時に設計する必要があります。
第3位。東京同士の API とデシベルが DNS リゾルバの位置でオハイオへ迂回した。3つ目は API もデシベルも東京なのに全クエリーが太平洋を横断していた事例です。構成はファスト API が fly.io の東京リージョン、デシベルがプラネットスケールの東京リージョンです。
それでもほぼ全ての API が一律に遅くなりました。
区間計測すると、Firebase 認証は約2ミリ秒なのに、
セレクトが294ミリ秒、コミットが582ミリ秒かかっていました。
原因は、アプリケーションコードでもデシベルチューニングでもなく、プラネットスケールのオプティマイズドホストの DNS 解決でした。接続先が API サーバーの位置ではなく、 問い合わせ元 DNS リゾルバの位置で決まり、
fly.io 東京からの解決で米国オハイオの IP が返っていたのです。リージョン固定のダイレクトホストに変えると、セレクト1は約35倍早くなりました。教訓は、直近のリリースと症状の時期が重なっていても、それは因果ではないということです。マネージドサービスを組み合わせるほど、名前解決と実経路を測る必要があります。なぜ重要か。マネージドサービスのオプティマイズドエンドポイントは便利ですが、リゾルバやエッジ選択の前提がパース構成とずれると、同一リージョン設計が崩れます。全 API が一律に遅いときは、コード仮説だけでなく DNS 解決結果と実際のネットワークパスを確認するべきです。第4位。エージェントスキルズ最適化はスキル .md を重みの代わりに更新する訓練ループとして読める。4つ目はエージェントスキルズ自動最適化の整理です。この記事はコーディングエージェントに読ませるスキル .md をどう改善するかという研究を深層学習の訓練ループのように読む視点を出しています。モデルの重みは更新しません。更新するのはスキル文書です。訓練データに相当するのは、エージェントが実際にタスクを実行した成功と失敗のトラジェクトリです。ロスに相当するのは、出力が前より良くなったかを測る検証信号です。グラディエントは、失敗を防ぐためにどの説明を足すかというテキストエディットの向きで、ラーニングレートは1回の編集量の制御に近いものです。この見方の実務的な価値は、スキルを思いつきで詳しく書くのではなく、まず失敗を集め、評価を作り、最小のインストラクションを書き、改善した時だけ採用する流れに戻せることです。エージェント運用では、プランプトの出来よりも、改善ループの測定設計が差になります。なぜ重要か。エージェントスキルは、知識置き場ではなく、実行結果で検証される運用アーチファクトです。自動最適化を入れる前に、正解データの隔離、検証機の品質、評価への過適合を扱う設計が必要です。第5位。ループエンジニアリングの失敗は5層のガードで外側から止める。5つ目はループエンジニアリングで失敗しないためのハーネス設計です。エージェントに、直して、確認して、また直して。とループを回させること自体は簡単になりました。しかし、外側のハーネスが弱いと、全テストパスと言いながらテストを実行していない、完了したと言いながら証拠がない、レビューのつもりが新しい指摘を増やし続ける、という失敗が起きます。この記事は、ガードを5層に分けます。工程を制御するワークフローガード、工程内の手順を縛るステップガード、LLM の判定を構造化するベルディクトガード、リントやテストのように LLM を通さないクオリティゲートガード、そして規約を扱うスタンダーズガードです。特に大事なのは、エージェントの自然文をそのまま制御信号にしないことです。文章の書式に依存した判定はずれます。ツールが決定論的に埋め込むマーカーや、エクジットコードで確認できるゲートに寄せる必要があります。なぜ重要か。エージェントワークフローの信頼性は、モデルに従わせる指示よりも、外側の状態遷移、停止条件、機械的ゲートで決まります。LLM のベルディクトとテストランナーのエクジットコードを同じ信頼レベルで扱うと、ループは早く失敗を増やします。続いてクイックリンクです。クイックリンク1。SQLite Strict Tables は型の緩さをスキーマ境界で抑える。SQLite Strict Tables の記事は便利な型の緩さをどこで止めるかという話です。小さな組み込みデシベルでもスキーマ境界で失敗させる設計は保守性に効きます。クイックリンク2。TypeScript 7の小規模リアクト型チェックは約8倍速だった。TypeScript 7の型チェック比較は、小規模なリアクトアプリでも大きな速度差が出る一方、並列チェッカーは規模次第で効かないことを示します。クイックリンク3。 ファストコードは測定条件の偶然に左右される。
Your code is fast if you choose in your RE lucky は、
性能測定が偶然に左右されることを扱います。最適化では、早かった1回ではなく、条件を固定した反復測定が必要です。クイックリンク4。スラスト再実装は AI を使用抽出に使うソフトウェアアーキオロジーだった。
スラストの再実装記事は AI に完成品を作らせる話ではなく、
古いコードから仕様を掘り出す補助として使う話です。クイックリンク5。ミューテーションテスティングはテストの量ではなく検出力を見る。ミューテーションテストの記事はテスト数ではなく、壊した時に検出できるかでテストスイートを見る考え方です。クイックリンク6。4億件ログ削除はストレージ削減を運用手順として設計する話。
デシベルから大量ログを消す事例は、削除 SQL そのものより、条件確認、バッチ処理、ロールバック、監視をどう置くかが重要です。
クイックリンク7。エージェントコストベンチはコーディングエージェントを品質と費用で比べる入り口。
エージェントコストベンチの記事はコーディングエージェントの比較を
成功率だけでなく費用と時間を含めて見るための入り口です。クイックリンク8。
ライブキットプリインティブジェネレーションはソース追跡で誤解を解く。ライブキットの記事は設定を疑うだけでなく、ソースコードの実行経路まで追って原因を切り分ける調査記録です。
クイックリンク9。OTLP を手組みするとオブセラビーティープロトコルの前提が見える。
OTLP を手組みで送る記事は SDK が隠しているオブセラビーティープロトコルの構造を理解するための実践です。
クイックリンク10。PDF 2.0 イラータコレクション3は使用追従の保守作業を促す。
PDF 2.0 イラータコレクション3の記事は、
標準仕様の詳細な修正をツーリングやバリデーターへどう追従するかの話です。以上が2026年7月12日のエンジニア向け重要トレンドです。